DJ 山野魂の叫び。はい、どうも皆様こんにちは、 DJ 山です。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality the Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。はい、ということで、9月16日の配信になりますが、1日分の配信の最後の方からちょっと疲れちゃって口が回らなくなってきて、全然回らないこのお決まりの文章も1日分のオープニングで読んだ時はもうスラスラ読めたのに、急になんかもう動かなくなっちゃって、そんなにひどくはないんですけど、なんかこうね、こういう文ってね、読もうとするとなんかこう噛んだりしますからね、ちょっとお聞き苦しいところもあるかと思いますが、よろしくお願いしますというところなんですけども、今回が9月、16日配信で、この番組も多分1年行ったか行ってないか、ぐらいやってきたと思うんですけど、もうどうしようかな。この話をする前に一回言っとこうかな。この話すると2回目なんですよ。実はちょっと今回収録トラブルがありまして、本当は1日分の配信でこの話をしてたんですけど、オープニングの6、7分こう撮り終わった瞬間に、ディレクターさんのパソコンの電源がパッと落ちまして、電源をノードパソを挿してなくて、こう充電だけでどうにか、してたらしかったんですけど、喋り終わって切った瞬間にペッてこう電源落ちたせいで、丸々7分カットというか、もう亡き者にされたので、皆様聞くのは初めてと思うんですけど、僕はこの話2回目なので若干の恥ずかしさがあるんですけど、もうさも1回目のテンションでちょっと話していこうと思いますが、この番組最初は共感がテーマみたいなことを、言いながらやってて、まあ、今でもその番組ページにはそういう風に書いてあるんですけど、まあ、最初はそれをこう、オープニングで喋って、共感がテーマですみたいなことを喋って、こう、じゃあ行きましょうみたいな風にやってたんですけど、まあ、だんだんそれもこう、僕も慣れてきて、まあ、走れるとこは走ってみたいな風に、やってきたので、最近は行ってなかったですけど、まあ、その7月配信で、話があった、その女の人の脇の匂いは、むしろ消さないでくださいっていう話を、したところ、ラジオネームインディアグルイさんが、わかるわかるというのを送って共感してくれたのがものすごくやっぱり嬉しくて、こういう、何かを発信したりとか伝えるっていう、前回のそのエンディングでもね、伝えることの虚しさみたいなこと言いましたけど、逆にその伝えることで共感してもらえたりとか、そういう何か反応が、あると、それはそれでやっぱり嬉しいので、いろんな話していきますけど、ぜひね、共感できたら、短くてもいいので、メッセージいただけると、励みになりますので、で、今回の本題なんですけども、まあ、前回は僕が好きなもの、その匂いが僕はむしろありがたいみたいなことで、わかるわかるって言ってもらいましたけど、今回は逆に嫌なものの、共感してほしいところで、でも基本的にはあんまりその嫌なもの、嫌いなものの話を声高らかにするのは好きじゃないんですよ。そんなにね、職場とかでもね、みんなあると思いますけど、陰口とか、あいつ本当に使えねえよな、みたいな。そういうのは、基本的にはやっぱり好きじゃない。思っていても口に出すのは、好きじゃないので、まあ、僕の今回のもう嫌いというよりは、なんかしっくりこないな、みたいな感じの話なんですけど、バンドの話で、ワニマっていういるじゃないですか。ワニマだか、ワニマだかワニマだかがいるじゃないですか。で、この呼び方が定まらないのも好きじゃないんですよ。好きじゃないんじゃしっくりこないんですよ。なんか、 歌番組とかでワニマって紹介されてたから、その人に話すときにワニマがさっていう風に話をしたら、えワニマでしょみたいな感じのなんか訂正をされて、サボ間違っていますみたいな、伝えたやつが悪いよね。まずそのテレビでワニマって言ったやつがじゃあ悪い、そいつにまず言ってこいよ、じゃあってなっちゃうじゃないですかね。そこまで怒る必要ないですけど。でなんかファンの人に言わせれば、どっちでもいいらしいよみたいな、公式がどっちでもいいって言ってるらしいよみたいな、まあ僕のその同棲してる彼女が好きなんで聞いたら、なんかどっちでもいいんだってって、彼女はワニマって言うんですけど、ね、どっちでもいいとかいう曖昧なことにするから俺が傷つくんだろうっていう風に思ったりもして、別にあれですよ、これ彼女が好きだから嫌いみたいな、そんなバカみたいな理由じゃないですよ。でまあそれはその読み方が定まらないみたいのは、まあちょっと小さいね違和感みたいなもので一つで、本筋のそのどうにもしっくりこないところっていうのが、あの人たちの歌って基本的にこう前向きな曲が多いイメージなんですよ。まあそんなに好きじゃない分いろんな曲を聴いたわけではないので、そのファンの人たちからしたらそんなことないよっていうのもあると思いますけど、その僕がこうそんなにファンじゃない人が聴いたイメージの中ではやっぱり前向きな歌が、前向きなことを大声で叫んでる人たちだなっていうイメージがすごく強くて、で僕その性格がひねくれてるので基本的にその前向きな歌みたいなのを聞いちゃうとケッてこうペッて思っちゃう性質なので、もうこれは病気みたいなもんなので勘弁してほしいんですけど、ただかといってじゃあ僕が普段聴いてる音楽っていうのがその前向きな要素を一切含んでいないのかと言われればそうではなくて、僕サンボマスターとか好きなんですけど、サンボマスターだってその前向きなことをこう大きい声で歌ってるのに、じゃあなんでそのサンボマスターは良くてワニマはダメなのっていう風に言うと、サンボマスターが歌ってる姿みたいなのをその心のこもってる感じというか、本当に心の底からその歌詞に書いたことを思って人に伝えようとしてるんだなって僕はサンボマスターを見て思うんですけど、ワニマの方はなんかそのいいことを言おうとしてる感じゃないですけど、その前向きな言葉みたいのをとりあえず自分の語録の中にあるものをこう書き出してそれを大きい声で叫んでるだけなイメージが僕はしちゃうんですよね。もうこれはファンの方からしたらふざけんなって思うかもしれないですけど、僕がその感じただけ、僕の意見なので、これはまあ同じ意見の人がいたらいいなぐらいのことなので聞き流してほしいんですけど、で僕が思ったのが、その例えば僕の人生を今後左右するような大きな悩みみたいなものにこう直面した時に、例えばそのワニマのボーカルの人に相談したとするじゃないですか。実はちょっとこういうことで悩んでるんだよねっていうのを相談したら、人から返ってくる答えは、まあとにかく笑顔で頑張れよしか言わなそうな感じっていうか、なんかこのその中身のなさというか、そのこちらのことに対して具体的なことは何も言わず、まあ笑顔でやってればどうにかなるんじゃないかな、まあじゃあ飲み行こうかぐらいのことしか言わなそうっていうのがっていう印象を受けて、そこがなんかしっくりこないところで、でまあこれはもう僕がひねくれてるから思うことなんですけど、この番組って、まあ、こんなひねくれてる僕が話してるのをわざわざねサイトにアクセスしてクリックして聞いてみようって思ってる人ってことは、聞いてるあなたはひねくれてるはずなんですよ。今ねそのパソコンの前にいるあなた、お前だよ、お前はひねくれてるんだ。だからこの話にもうんうんっていう風に思ってるはずだから、あ今マイク叩いちゃった、ちょっと興奮して思ってるはずだから、まあこの間インディアグルイさんもね、わかるわかるっていうのを送ってくれましたけど、もし、共感した方は短くてもいいので、メッセージの方をよろしくお願いします。それでは1曲目いきましょう。告げで発泡しこめ。
Thank you. ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、ということで改めましてよろしくお願いします。 DJ 山です。今回は、コーナーはやらずに、やらずにというか、まあ特にお便りが来ていないので、フリートークで、やっていきますけども、そのオープニングで軽く話した匂いの話を軽くしたいんですけど、まあその7月の配信で美人さんからこうする匂いはどんなものでもいいみたいなことを話したんですけど、逆もあるなっていう、いい匂いがちょっとあれな人からするとムカつくっていう、なんか嗅ぎたくない、なんかこうね、結構柔軟剤とかきつい匂いの人いるじゃないですか。きつい匂いはそもそも嫌なんですけど、こういい匂いでもなんかこうね、全然タイプじゃないっていうか、ちょっとあれな人からすると、なんでお前からこんないい匂いがすんだよって思うっていうのもね、インディアグリさんはうんうんって言ってくれてると思うので、うんうんって思ったら、またメッセージお願いしますね。はい、本当になんか敵を作るようなことばっか喋りますよね、僕は。ねえ、ワニマを好きな人だっていっぱいいるでしょう。今大人気のバンドですから、本当にね、嫌いにならないでいただきたい。バカがなんか言ってんなと思うだけで済ましてほしいんですけど。で今回の、それはもうさっきオープニング話しながらちょっと思いついたこととして、今回そのメインでもともと用意してきた話したいこと、なんですけど、めんどくさがりの人っているじゃないですか。でめんどくさがりの人って何ってちょっと思うんですよ。めんどくさ、何かをめんどくさいなって思うことは誰でもあるじゃないですか。今ちょっとこれやるのめんどくさいなとか、その何かをめんどくさいと思うことは誰でもあると思うんですけど、めんどくさがりを自称する人いるじゃないですか。俺めんどくさがりだからさ、みたいなことを言う人って、その主張はどういう意味があるんでしょうかっていう。それを主張したからってやんなくていいわけじゃないからねっていう。これこれをやってほしいとかやった方がいいっていうことに対して、俺めんどくさがりだからさ、みたいな。え？で、だからやんなくていいんだ。ほんってなんか思っちゃう。なんか、だから、例えばね、洗い物とかでもそうじゃないですか。洗い物こう溜めてる人とかに、そんなのだって、飯食い終わったらそこやればいいじゃんって言った時に、いやら、めんどくさがりだから溜めちゃうんだよね。え？君だってあれの両腕あるよね。両足もあるよね。台所に立ってスポンジを持って洗うことはできるよね。やんなきゃいけないことだよね。それめんどくさがりだからってやんなきゃいけないんじゃないかなって僕は思うんですよ。で、それでこの間あった出来事なんですけど、僕以前このラジオで軽く話したことがある職場の先輩のソープ場をセフレにして優越感に浸ってる男っていう先輩が、まあ、覚えてない方は何個か前のをちょっと聞き直してもらいたいんですけど、もう僕も何個前か分かんないんで、もうとりあえず聞いてください。まあ先輩で、なんだろうな、いろんな女の子と関係を持ったことがあったりとか、そういう風俗嬢とセフレになったことをこう自慢してきたりとかするような、こう、女の子大好きなこう先輩がいるんですけど、その人がなんか最近、そういう、セフレとかそういうんじゃなく、真剣にこう、あ、この子が好きだ、この子と付き合いたいな、みたいなことが思った子がいたらしくて、で、その子とこう、ご飯とか行ったりしたんですけど、なんか、その子、まあ、いざ、ほぼ付き合うみたいな流れの段になった時に発覚したのが、その女の子は、 結構男友達と2人で飲みに行ったりとかご飯に行ったりが多いみたいな。でそれも気にしなきゃいいじゃんって、まあ、僕は思うタイプなんですけど、まあ、気にする人ももちろんいて、先輩はそういうのを気にするタイプで、なんか内訳を聞くと、その女の子はその職場の仲いい男の人とものすごい頻繁にご飯に行ってると。なんなら岩手まで一緒にご飯に食べ行ってると、都内で働いてるのに。で先輩からしたら、ただご飯を食べる友達で岩手行くってでもそれを聞くと、確かにただの友達でそりゃねえよなって思うけど、まあその感覚も人それぞれだし、それをその女の子に追求したら、いや本当にただのご飯友達だと、お互い美味しいものが好き で休みがあったら美味しいものを食べに行く、だからその岩手も美味しいものが本当に目当てだから、一切やましいことはございませんと。だから好きなのはあなたですみたいなことを言われたらしいんですけど、なんかそこでなんかまた先輩からしたら、そのやめてほしいけど、その女の子はそういうのをやめる気はない、だってやましいことはないんだからっていう、結構我の強いタイプだったみたいで、でどうしようかなみたいな感じで悩んでる時に、先輩がそのお前は確かそのマッチングアプリで付き合ったんだよねみたいなことを言ってきて、で僕今同棲してる彼女も1個前も2個前もマッチングアプリで知り合ってるんですよ。だからそれなりにその実用性というか、そのね、効果があるものだっていうのは僕はもう前からその先輩には言ってきてるんで、で先輩はちょっと古いタイプの人間なので、そんなの出会い系じゃんみたいな、出会い系やろうみたいなことを僕に言ってくるんですけど、でもまあちゃんと純粋な、そのちゃんとした付き合いをしてるんでってことを言ってたら、ついにその先輩がマッチングアプリを始めたんですよ。でまあある日、この夜帰って一緒にこう方向同じだって帰ってる時に、お前マッチングアプリだっけみたいな、そうっすねって、こういう風に付き合いましたよって言って、あーでも俺はやっぱとちょっと抵抗あるなって言いながら、じゃあお疲れ様でしたって別れたんですけど、次の日になったら初めてて、なんだやっぱ気になってんじゃんと思ってで僕も長くやってたので、こうなんか怪しい人っていうか、業者みたいな人とかも結構いるので、そういうなんか見分け方みたいなこう話しながらやってたら、結構こう会話が盛り上がった女の子がいたらしくて、でその子とこの間ご飯に行ったらしいんですよ。で2時間ぐらいご飯食べて、で話して、でバイバイってしたんだけど、自分としては楽しかったけど、その女の子があんまり楽しそうじゃなかったから、あこのことは多分これで終わりなんだろうなって思いつつ、今日はありがとうございましたって LINE をしたら、向こうから、いやこちらこそありがとうございました、次どうしますって、もう速攻その向こうから次の連絡が来たと。で、あ、じゃあだいぶいいじゃないですかと。で、その子とじゃあちょっと、その子の、実際先輩からしたらどうなんですかって聞いたら、あ、でも全然悪い子じゃなかったし、いい子だと思うよ、みたいなこと言ってたんで、あ、じゃあ、それでうまいこといけばいいですね、なんて言ってたら、そこで先輩が言い出したのが、でもすごい、LINE をしてくる、みたいな。LINE のその返信をすごいしてくる、みたいなことを言ってきて、え、いいじゃないですか、だって LINE 返してきてくれてるんでしょって言ったら、いや俺めんどくさがりだからさ、 LINE とかあんましたくないんだよねみたいな。え、じゃあその子とどうなりたいのって話じゃないですか。え、じゃあその子とはじゃあ何でもないんですかって言ったら、いや俺は会って話したいんだよね、会って話したいが LINE とかあんま好きじゃないんだよみたいな。え僕からしたらよくわからないんですよ。その多少なりとも好意を抱いてる女の子から LINE なんか来るだけで嬉しいじゃないですか。それを LINE が来るのが鬱陶しいみたいな思う時点で、それも好きじゃないんじゃないですかって言っても、いやそうじゃない、だっていい子だったからさ。でも LINE が俺めんどくさがりだ、出た、めんどくさがりだからさじゃねえよ、だからなんだよそのせっかくね、だ向こうだって言って、その1回目はすぐ次どうですかって言ってきてくれてるってことは好意を持ってくれてるわけじゃないですか。それに対して鬱陶しいって思った時点でもうそんなのじゃ切りゃいいじゃんって思うんですけど、 その LINE を返さない理由はめんどくさがりだからだって言うんですよ。じゃあそんなの女の子と付き合うのもめんどくさいんじゃないって思うわけで、僕だって実際ね、その同棲してたらそれなりにね、めんどくさいことだっていろいろあるわけですからね、そんなこと言い始めたらキリがないよって思って、だからその世の中に結構いるんですよね、そのめんどくさがりだからっていう自己主張をすることで、そのなんかそういう何かをやらなくていい免罪符を得ようとする奴らがいるんですよ。それは大きな間違いなんで、やらなきゃいけないことはめんどくさくてもやれ、仕事だと思えっていうね、ことを思ったんです。はい、なんでしょう、なんか感情が高まっても変な終わり方になりましたけど、まだ喋りたいことあるけど、ちょっと中枠喋りすぎてるから、ちょっと一回いい曲いきますね。前花祐介で大駒だら。
ふわりふわり舞い上がる空へ空へ、あの空へ、風に乗ってどこまでも大駒だらよ、舞い上がれ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島正彦、志高くいこうよ、ゆとり世代。
共に目線上げて Don't stop, don't stop the power play。 目の前の道を行く My dream、 暗闇だとしても My love、 欲しがらず与えてゆく、時に流されそう。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島正彦、志高くいこうよ、ゆとり世代。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、ということでエンディングでございます。ちょっと今回はですね、オープニングも、中枠もなかなか、喋りすぎたので、ちょっとあっさりめの話で終わろうと思いますけど、なんかあれですね、オープニングで、恒例の ね、番組では皆様から脳のやつを読んだ時は口の周りが悪いなって思ったんですけど、なんか喋ってるうちの頭って結構なんか回るようになってきましたねとか言ってね、エンディングでねあれを読もうとするとねまた噛むんですよ。これがね、あの変な緊張感があるんで。で、話したいことなんですけど、僕が最近食べて美味しかったもののおすすめなんですけど、まあこれもおすすめはしますけど、僕そんなにね、レビューとかそのプロじゃないので、美味しいってことだけを伝えますけど、駅とかにあるニューデイズっていうコンビニみたいなのあるじゃないですか。あそこで売ってるパンなんですけど、冷蔵コーナーにある生クリームメロンパンっていうのが売ってて、で、まあ、生クリームメロンパンって聞くと、いや全然あるよ世の中にって思うと思うんです。普通にファミマとかにも確か売ってたんで。ですけど、ニューデイズのその生クリームメロンパン何が違うかっていうと、まずその冷蔵されてるわけですよ。そのメロンパンってそのサクサクの生地みたいなのがまあ売りじゃないですか。でも冷蔵されてる分ちょっと柔らかいんですよ。だからそのサクサク感みたいなとはまた違うっていうのと、あと入ってる生クリームの量が尋常じゃないんです。尋常じゃない量、本当に大きさで言うとどれぐらいかな、直径多分15センチ、ないそんなないな、12、3センチぐらいの 円形なんですけど、パンなんで円形だろパンなんでってこともないけど、まあ、メロンパン円形ですけど、で、本当にぎっしり、生クリームが入ってて、しかも多分生クリームの油分が結構多いので、あんまりこう軽めの生クリームじゃない、結構ずっしりお腹にくるんですけど、その分こう味わいが深いというか、なんか旨味がギュッてこう詰まったようなメロンパンで、この美味しさを素敵な言葉で紹介する技術がないので、今あなたが思ってる以上に美味しいですで、これが生クリームメロンパンもあるし、生クリームパンもあるし、生クリームクロワッサンっていう3種類パンがあるんですけど、3個全部食べましたけど、クロワッサンの方はなんかまあ、パンの形状のせいか、あんま生クリームが入ってなくて、あんま、なんかそんなだったんですけど、生クリームメロンパンは、本当に、美味しくて、まあ、僕は2個食べて飽きちゃったんですけど、ファーストインプレッションの美味しさみたいなものは、本当になんか、メーター振り切るぐらいのうまさがあったので、利用してる駅にニューデイズある方は、ぜひ、本当に百何十円かのもんなんで、ぜひ試して、いただきたいと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID はm_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、in Reality Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。それではまた次回。